ご理解第58節。日にちさえ経てば世間が広うなってゆく。密かにして信心はせよ。例えば、むつや呉服店の場合、親が亡くなられたのは社長がまだ20歳頃のことだった。また次々と難儀がついた。不幸が続き、店の上にもむつや騒動と言われるほどの事件が持ち上がった。もうむつやはしまえたという風評も立った。その中を日々のお取り次ぎをいただいた。親先生はいつの場合も、新次郎さん、大きくなることばい、豊かになることばい、ただこの一言だった。耐え難いところを神様にすがって耐えてきた。十数年後の今日のむつや呉服店の繁盛につながった。久富重雄氏の場合も同じである。数十年の信心の中に、ただ良いことばかりではなかった。様々な難儀なこともついた。地蔵の徳と言われ、泥の信心に徹せよと教えられ、これに徹した。いよいよ素直な信心も育った。親戚の者にも、金光様、金光様とのぼせておると言われた時代もあった。そこを泥の心で受け抜かれ、今日の久富一家一門のおかげと繁盛がある。まあ、ここではあるご信者さんのお二人のそのおかげのいただかれよ、信心への取り組みを師匠が述べておられるわけですけれども、やはり取り次ぎ者にとって一番大切なのは神様でしょうが、二番目とでも言う、まあ、二番、順番をつけるのはちょっとおかしいと思いますが、その大切なものとして、やはりご信者さんがあると思うのですね。昨日は面白い成り行きをいただきました。私はそのお届け帳を書かせていただくのに、こちらでは、私は万年筆を使わせていただいております。A と B の2本の万年筆ですけれども、A の万年筆には A の会社のインクを、B の万年筆には B の会社のインクを入れております。ところが、昨日はそのインクが、万年筆のインクがなくなったので、補充したのですけれども、どうしたことか間違って A の万年筆に B 社のインクを入れてしまったのです。あ、しまったとまあ思った時は、後の祭りでもう入れてしまっておりましたから、まあ幸い B の万年筆の方はまだ手をつけておりませんでしたから、間違いは起こしませんでしたけれども、まあ、インクが混ざると、別々の会社のインクが混ざると固まったりなんだりするそうですね。それでまた改めてその A の万年筆のインクを抜いて、中を水洗いして改めて入れ直したようなことでしたけれども、まあこれはちょっとした私の不注意ですね。何の気なしに取って何の気なしに入れたという、確認を怠ったからですね。確認を怠った私の、まあ、不注意であったということです。で、また午後から用事があって銀行に行かせていただきましたら、たどり着くまではよかったのですが、その駐車場から出る時から車の調子がおかしくなりました。エンジンは別に問題ないのですけれども、走り出すとキーキーキーキー、ものすごい金属音のようなのがするのですね。停車すると止まるのです。また走り出すとものすごいキーキーキーキー音がして、わ、これで帰れるだろうか、家まで戻れるだろうかと思うようなことでしたけれども、まあそれで やはりお願いをさせていただき、ぼちぼちでも帰らせていただこうとしておりましたら、途中からおかげさまで、その音がピタッと止まりました。なんか泥でガツンとちょっとくぼみに落ちたようなそんな感じですか。それからあとは音がしなくなりました。どこかが当たって擦れていたのでしょうかね。どうも足回りがおかしいような感じがいたしました。まあこれは足回りの点検をさせていただかねばならないなという感じですね。その私の注意が足りない、点検が足りないというのか、もっとチェックをしなさいといったようなお働きでしたね。その二つの成り行きからいただきますとね、それでさあ神様、なるほど足回りのチェックが必要なのですねと、私の信心における足回りを点検しなければならない。では私のその信心の足回りとは一体何でしょうか。信心の足回りを点検する、ではそれはどういうことなのだろうか。具体的にまあなんとなくはわかりますよね、雰囲気として。それでも具体的に信心の足回りを点検するとはどういうことだろうかと、わかりませんね。それで今朝の新中記念の時にどういうことでしょうかと思っておりましたら、 LINE が家内に入りました。それで家内がちょうどご審判を盛り付けておりましたので、私が見させていただきましたら、ある方が無事退院されたという、その退院御礼のお知らせでした。それを見させていただき、そしてまた昨日の成り行きの中で感じさせていただきましたことは、ああ取り次ぎ者にとって足回りを大事にせよということは、これはご信者さんのことだなと思いました。なるほど、確かにそう思うてみればそうですね。まあ教会なら教会が回っていく、運営されていく、そこにはやはりご信者さんがおられ、その信者さんがおかげをいただかれる、そのことによってやはり回っていくわけですからね。ご信者さんがいない教会では教会の運営のしようもありません。信者さんがおられても、ご信者さんがおかげをいただかれなければまた止まってしまいます。取り次ぎ者にとって、その取り次ぎ者の足回りは、それこそ日頃祈らせていただいているご信者さん方がいかにおかげを受けてくださっているか、そのご信者さんがおかげを受けておられるだろうか、おかげを受け損ねておられはしないだろうか、そこのところをちゃんと点検して進まなければいけないよと、神様がおっしゃってくださったような感じがいたしましたね。また別の方からもおかげをいただいておりますとか、病気ですとか、ある方が、知り合いの方が病気ですとかいうことを昨日はいただいておりましたから、いろいろな方のことを、またおじもなんか入院したらしいので、いろいろ心配させていただいておりますけれども、そのいわば神の氏子として、その祈らせていただいているその人々が、方々が本当に神様のおかげを 受け漏らすことなくいただいておられるだろうか。神様のお働きがそこに合っているだろうか。ということをやはり点検させていただく。もしご信者さん方がおかげをいただいておられないとするならば、それこそ私の信心のどこが間違っているのだろうかと、それこそ悪いところを直していく。それは取り次ぎ者が直すべきことですね。取り次ぎ者のやはり信心によってご信者さん方におかげが神様が授けてくださる、そういう働きがあるわけですから、元を正せばやはり取り次ぎ者が元ですから、その果たしてご信者さん方、日頃祈らせていただいている方々がおかげを十分に、いや十二分に受け得ておられるだろうかという、そのことを点検していかなければならないよ。もし受け損ねておられるならば、私のどこの信心が間違っていたのだろうか、どこを改まらなければならないのだろうかと、自分自身をまた改まっていかなければならないよ。そのためにもご信者さん方がおかげを受けておられるだろうかと、その点検をしていかなければならないよということを教えてくださったのだと思いましたね。なるほど、この神様は本当にご親切な方だなと思いますね。あれを通し、これを通し、私どもがどういう信心をさせていただかねばならないのか、どこに本当の人の助かりがあるのか、まあ、さまざまな日々の、まあ、生き様というのでしょうか、取り組みようというのでしょうか、そういうものを教えてくださいますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。